皆さん、こんにちは。2月7日、第440回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいてます。今日はご紹介ですね。総林社中のホームページにはもう載ってないんですけれども、去年の、3月7日、第287回でご出演いただいた、千葉自然学校の佐藤さんのご紹介で、今日も千葉自然学校の橋口さんにお越しをいただいてます。といっても千葉自然学校っていろんな授業をやってるんで、佐藤さんと橋口さんは全然違う仕事をしているようですね。というわけで、佐藤さんと橋口さんは今日は、これは橋口さんのご自宅からですか、2人が一画面に入っているというなかなか仲のおよろしいことで、橋口さん、佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、これご自宅って言っちゃっていいのかな。
あ、はい、
大丈夫、
大丈夫です。
大丈夫ってもう言っちゃったけどさ。
はい。
とりあえず実は僕も千葉自然学校に仕事をしてたことがあるので、橋口さんのこともそこそこは知っているんですけれども、改めてもう少しね、ほりはほり今日は話を聞いていきたいなというふうに思っています。佐藤さん、どうして橋口さんをこのラジオに呼んだのか、橋口さんがどんな人なのかをちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、皆さんこんにちは。千葉自然学校の佐藤と言います。よろしくお願いします。今日はですね、職場で正面の席に座っている先輩の橋口さんを、ラジオに、ご紹介させていただきました。
はい、
橋口さんとは実はもう20年前ぐらいに出会ってまして、今は職場の先輩なんですが、私がこの業界に入るきっかけになったヤックス自然学校の、リーダーに、はい、なった時に、ディレクターとして、いろいろ指導していただいたりとか、泣いた時に励ましてもらったりとか、お世話になった方です。
なるほど。ということは、はい、佐藤さんが学生の時にもう橋口さんは職員だったと。
はい。
ね。ちょっと、だいぶ、ちょっと、先輩ですね。
はい、ちょっと先輩だね。だいぶ先輩です。
はい、手で、大きく開いてますけども。はい。今、千葉自然学校とか、ヤックスとか出てますけども、橋口さんの、正確な肩書きっていうのは、伺ったところでは、千葉自然学校、ヤックス自然学校事業部長っていうふうになってたんだけど、千葉自然学校の中にヤックス自然学校があるの？
はい。ヤックス自然学校が、もう50年近く、
うん、
今46回の、スキーキャンプなんですけれども、はい、そういった長い、活動する中で、千葉自然学校から声をかかりまして、うん、千葉自然学校の中で、ヤックス事業を、受けようと言いますか、うん、ヤックス自然学校をそのまま、活動するというような形で今存続しています。
もともとは独立してやってたんだっけ。
はい、株式会社千葉薬品、ヤックスドラッグの、中での CSR 活動で、うん、まあその形は今もあるんですけれども、うん、そういった千葉薬品が、こういったキャンプ活動をするという中で、社員、私の上司の小松さん、うん、そのかつて上司の和良貝さんの中で、やってる中、二枚体制の中、まあ、今度、千葉自然学校の中で、活動することによって、より職員の、厚みが、活動フィールド等も広がってというような、お互いのその、ウィンウィンな状況で、
ね、
千葉自然学校の中でヤックスをやっています。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
ね。だから、ヤックス自然学校っていうのは、ドラッグストアの名前から来てるんだね。
はい、そうです。
あれドラッグストアじゃないスーパーか。
あ、ドラッグストアからスタートですけれども、うん、その中でスーパー でしたり、アウトドアの店舗を展開したり、まあ、ホームヘルパーですとか、まあ、暮らしに寄り添った、
ね。
店舗で、事業を展開しています。
お聞きの方はあまり馴染みがないかもしれません。千葉では結構有名なチェーン店だよね。ね。私も千葉で働いてる時には、ヤックスのスーパーにお世話になりました。ね。買い物に行くと、買い物カゴの中に、キャンプのチラシが入ってんだよね。私はそれでヤックスを知りました。ヤックス自然学校ね。ね。だからもう本当に企業がやってた、CSR でやってた自然学校の運営を千葉自然学校が引き受けてるんだよね。だから今でもヤックスっていう名前は変わらないわけね。
そうですね、
ね。だから千葉市の方はヤックス自然学校っていうのは今でもそのドラッグストアのヤックスがやっている事業だと思ってるよね。
そうですね。
ね。
主催はヤックス自然学校千葉薬品、
です
企
よ
画
ね。
運営千葉
千
自
葉市。
然学校ってい
ね。
うのが分かりやす
そう、
い形
そう、
だ
そう
と
で
思
すね。だからなかなかユニークだけども、とってもいい仕組みですよね。プロが運営するっていうのはね。さて、佐藤さんが、橋口さんに引っ張られて、千葉自然学校に入ったってのは分かったんだけど、橋口さんはどうしてヤックスに就職したの？
最初、実は私も学生の頃に、何か活動をしなければということで、ヤックス自然学校のキャンプリーダーをやってました。
なるほど。で、そのまんま就職しちゃった。
そうですね。教員を目指すよりは、この業界、なんて魅力的な、野外で子供たちと触れ合ってということで、教員採用試験、受けず、受かんなかったと思いますが、なんとかこの業界で働けないかなとぼんやり思っていましたら、全部これは話していいんですかね。
どうぞどうぞ。自分で話しちゃまずいなと思うことは喋んない方がいいよ。
その頃はまだ自然学校に就職するというような概念といいますか、多
確か
分
に。
なかったと思いまして、大学のゼミの先生にも、そんな就職あるのかと言われましたので、まあ、なんとか命延ばしで、大学院を受けて、過ごそうと思いましたら、まあ、やっつけだったので、大学院は受からず、大学4年生終わりまして、次の夏は、プータローでして、でもキャンプが好きなので、キャンプを手伝いました。たっぷり手伝いまして、でも秋になりますと、その頃はまだ土日休みでなかったと、90年代
なるほ
思
ど。
いますので、秋に、まあ、ぽっかりまた暑い夏が終わってどうしようかなと思うところに、たまたま、海外の広州日本人が、中国の日本人学校の先生の枠が一枠空いたと。どんが急遽誰か探してるというようなことで、プラプラしてて、小学校の免許、中学校理科の免許を持ってる橋口がいいんではないかと話が、舞い込んできまして、面接をパッと受けて、パッと、1ヶ月後ぐらいに中国に
すごい。
旅立ちました。
広東省広州市。
そうですね。ちょうど秋の途中だったので、まあ、旅立ちまして、半年間、すぐ3月、終わったんですけど、希望すればもう1年、働けるということで、とても魅力的な生活、楽しかったので、1年半、中国で、刺激のある生活をさせても
な
らい
る
ました。
ほど。
行ってきました。
じゃあもう中国語はベラベラ？
ニーハオ。
それ俺でも言えるよ。
呪文のように片言で過ごしてました。
そうなん
学校
だ。
は日本の子供たちなので、本当に生活で、ウーロン茶くださいとか、高いよとか、そういう言葉だけ覚え
な
まし
る
た。
ほど、なるほど。で、日本人学校行って、で、1年半いて、帰ってきて、
帰ってくる頃に、ちょうど学生の時、その頃の職員、ディレクターは、 今言う総合ディレクターの小松さん、藁貝さん、藁貝さん今、ロッツ
もう定年
に
退職しちゃっ
ね、
たけどね。
はい。で、藁貝さんがまた、キャンプ部門からちょっと違う部門になるということで、少しこう席が、空くよということで、ぜひキャンプやらないかということで、帰ってきた時の年に、バイトというような形で、最初は、は
採
い、
用になった。
働いてました。3時ぐらいまで、働いて、その後は塾講師をしながら、過ごしてたり、キャンプでの、リーダーも充実してたので、どちらかというと、その時期に、今、わんぱく大学の三好さんのところをお手伝い行ったり、それこそ、国際自然大学校の自然教室行ったり、修行時代、いい時代、過ごさせてもらいました。
それで、1年か2年やって職員になったんですか。
そうですね。その後は、
すごい。
で、職員になりました。
なるほど。もう、この世界に入るべくして生きてきたって感じだね。
いえいえ、いろんなありがたい流れがありました。
後悔はないね。素晴らしい。もうだいぶ時間経っちゃってるんだけどさ、自己紹介だけでも10分以上経っちゃってる。ヤックス自然学校ってどういうことやってんのっていうか、どんな特徴があるのってちょっと聞かせてもらっていい？
対象が、小学生を主に対象に、週末長期休みで自然体験活動を、展開しています。中には、年中年長5歳、6歳での子から、スキーキャンプあたりなど高校生まで対象にしているので、多岐にわたる子たちに、いろいろスタイルを1泊から1週間のキャンプですとか、どの子たちも満足できるような、そんなにアドベンチャーなことは、この業界ではそうではないと思うんですけれども、初めてのお泊まりですとか、そういったところの後押しといいますか、キャンプデビューを後押ししてるような形だと思います。
まあ本当に、じゃあ入り口の子供たちというか、初めての子たちとか、自然体験デビューを応援する事業をやってるってこと。でも高校生までいるっていうことは、結構こう継続して子供たちも来てくれる。
そうですね。一週間のキャンプやりますと、もうほとんどリピーターの子たちで埋まりますの
ああ、素晴ら
で、
しい。
ありがたいことで、スキーキャンプも、高校生の子たちは、新規の高校生ではなくて、小学校、中学校ずっと来てて、ヤックスキャンプ大好きという子たちが、なんだか、キャンプでしか会えない仲間がいるような雰囲気で楽
いい
しそう
ね。
で、
理想
今、
だね。
大学生になって、リーダー続く、あ、になってまた、
お。
この活動を参戦してる子ももう何人もいます。
素晴らしい、素晴らしいじゃない。理想の形だね、自然学校のね。
そうですね。
ね、
ありが
さ
た
す
いで
が
す
に
ね。
50年近くやってるだけのことはあるね。ね、リーダーはでも、前、僕がいた頃は、千葉市、じゃあまた間違えました。千葉大学の子が多かったと思うんだけど、じゃあ、そういう子たちはみんな千葉大学を目指すわけ？
今、スタートは千葉大学の一つのゼミからスタートしたんですけれども、ここ数年は、そういった参加者の子が、敬愛大学、千葉大と隣接した同じ教育系の教員を目指す学科がありますので、そういった敬愛大学の子たちも、先輩が後輩を誘って続いて、
いくつかの大学。大変だったんじゃない？このコロナで。でもそうやって、OB、ヤックス自然学校の OB って、それは何十人もいるわけじゃないだろうから、やっぱり大学生に募集をするんだけど、コロナで集めるの、どの団体も大変だったって聞くけども、大変だったでしょ？
そうですね。例年ですと、大学のサークルの日というような、ビラ配りをして、募集するところ、その催し物自体がない。もちろん大学の授業もオンラインでということで、対象者が大学にいないので、リーダーたちも自分たちの後輩を集めたいと、作戦を練りまして、募集の動画を作って、顔見知りといいます。近い存在の大学の先生、授業で、 オンライン授業の中で、ちょこっと最初なのかとかわかりませんが、動画をな、募集を流しても
す
らっ
ごい。
て、募集をする。あとは LINE のグループを作るので、文字でもいいので、こうやって活動してます、やりませんかというような方法を取って、
すごい。
もうちょっとずつ一人が一人捕まえてっていうので、
でも、
十何人ぐらい今年、はい。
授業で動画流してもらって、それ大胆不敵というか、よく先生もやってくれたと思うけども。
そうですね。多分まあ、その子の、きっと授業態度が良かったり、教員の先生たちに自然体験のこの活動を理解してもらえてるっていう、
すごい。
まあ、信頼のある先生だったからやってくださったと思います。
やっぱり大学できちんと、なんていうのかな、ヤックス自然学校のリーダーという、その位置づけがもうあるんだね。そういう大学の中でね。
そうですね。はい。
すごいな。大したもんだ。ちょっと想像できないけどね。で、動画を授業で流してもらっちゃうっていうのは。ね、LINE なんていうのはまあ今時だから、まあ俺なんか全然わかんないけども、ね、きっとそういうのはあるんだろうと思うけども。すごいね。じゃあもう、続々とそういうリーダーが集まってきて、じゃあ、千葉自然学校とかヤックス自然学校に就職したいっていう子も出てきてますか？
出てくると思いきやが、そうでもなくてですね。まあ、本来その、教員に役立つよっていうような形で、教育学部の子たち中心に集めてるので、だいたい、将来は、教員、
なるほど。
就職の、子たちが多いですね。自
なる
然
ほど。
学校にいるっていうのは、もう、ここにいる橋口、佐藤、もう数、数名ぐらい。
でも、まあね、橋口さんも佐藤さんも千葉大出身だし、あと、もう一人いたよね。
富田
富田くんね。
ですね。はい。
でも、彼は今、いくつだっけ？富田くんって。富田くんは若いんだよね。
30代しかわからない。
30代かな。
37ぐらいです。
だから、まあ、次の20代とか30代前半の人が入ってくるといいなという感じだね。
そうですね。はい。今、上の小松さんが50代代表。橋口40代代表、下の富田30代代表なので、ちょっともうそろそろ20代の
なるほ
若
ど、
手職員が欲しいところです。
でもきっと、まあ、たくさんのリーダーの中から、なんていうの、突然変異みたいなんで、そういう変わった子がきっと生まれてくるよ。
そうですね。
でも
はい。
まあ、
そうなるように、
そうだ。
少しきっかけというか、言葉、環境作りも、気にしていきたいなと
そう
は思
だ
い
よね。まあ、その通りだよね。漫然と待ってちゃダメだろうから、ね、一生懸命そういうのを考えて誘ってってあげることだろうね。
ます。はい。はい。
ね、佐藤さん、ずっとなんか黙ってたけど、実はズームで顔を見てやって、佐藤さんは隣でいつもニコニコ笑ってるだけで。ね、佐藤さんは教育じゃなかったんだよね、確かね。
私は園芸学部で、はい、
ね。
子供たちの引率をすれば、タダでキャンプに行けるよって言われて入ったところからスタートだったんです。ちょっ
なると
、
ほど。
まだ教育というものには目覚めていなかった。
なるほどね。
若かりし頃です。はい。
でももう今までは、もうだから、もう佐藤さんも20年ぐらいになりますか？勤務して。
16年
16
ですね。
年。
はい。
橋口さんは？
24年目ぐらいにな
こ
り
れ
ま
聞いちゃうと年の差がバレちゃうね。
す。あ、はい。そう、気
そう
持ちは
ね。
近いんですけど。
でも、ヤックス自然学校はも、も、え、何十、何、40？
今46年目に
46
入りまし
年
た。
目ね。
はい。
じゃあ、あと4年で50周年だね。
はい。
盛大に50周年パーティーが、若い20代のスタッフを交えてできるようになるといいですね。
そうですね。
ね、
はい。
ありがとうございました。すいません。もう20分からお話をしてしまいまして、今日はこれぐらいにしたいと思います。でも、なんか自然学校の、なんか、なんていうのかな。 基本的な形を見えたような気がするよね。X 線学校って長いからね。はい。ありがとうございました。ね、お二人ともお時間いただきまして、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
というわけで、今日は、ヤックス自然学校、まあ、千葉自然学校が授業自宅をしているヤックス自然学校担当の橋口さんと千葉自然学校の佐藤さんにお越しいただきましたけれども、お二人と話している中でも話したようにもう、50年近い歴史を持つ自然学校ってなかなか、日本の数えるほどしかないですし、ディレクターそのものがもう自分がリーダーだったとか、あとこれからは多分、参加者だった子がリーダーをやり、職員になってくるっていう時代が、この50周年を機に誕生するといいなというふうにとても感じています。自然学校の目指すべき一つの形なのかなというふうに思うと、やっぱり教育って50年ぐらいを一つのスパンで考えなきゃいけないのかなと、今日は思いました。それでは皆さん、今日はこれぐらいで。